True Strength 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の澤原昇です。
こんにちは、辻るなです。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、吉武です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。では澤原編集長、今週のテーマは。
今週の前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は創刊35周年記念お金の最強の使い方増やし方、得するスゴ技クレカスマホ決済編をお届けします。
もう最近物の値段上がってしょうがないっていう話が多いから、お得な話は聞きたいですね。
聞きたいです。
いや、これはもう87年に創刊して以来の日経トレンディなんですけれども、もう途中からあのクレジットカードっていうのがもう定番の特集になって、もうそこからずっとポイ活を追い続けてきたらしいなので、その推移が詰まっております。
はい、もう大得意分野ということですね、日経トレンディ。
そうですね、あの今回表紙にあのクレカ、株&投信、マイルでかく書いてあるんですけど、もうこの3つは本当得意中の得意です。
そうですね、日経トレンディっぽいですもんね、もうね、うん、
いや本当にこの 0.5% を獲得するために一体どれだけのみんなの血と汗と涙が流れているのかという。
編集部の皆さんはそれぞれいろんなカードを持って集めて比べて、抜け道といってはあれですが、そういったものを探して。
そうですね、あの歴史を振り返ると、昔を知ってる人がよく言うのが、日経トレンディが抜け道を発見してそれをクレカ会社が塞ぐっていう、
はい、
イタチごっこが行われてたみたいなんですよね。
ということで、なるべく早めに雑誌を手に入れていただいてということになりますね。今週もぜひ最後までお聞きください。Weekly Trend Keywords.
Trend Keywords. 週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの澤原編集長がピックアップしたトレンドキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今回のキーワードは、
現代版デジタルプロフィール帳リットリンクです。
Z 世代はインスタグラムやツイッター、TikTok といった SNS を渡り歩き、複数のアカウントを使い分けるのも当たり前ですが、そんな Z 世代の間で急速に広まっているのが、各 SNS アカウントや YouTube、ブログなどの URL を一覧にして公開できるプロフィール作成ツール、リットリンクです。この各 SNS をプロフィールとして一覧でまとめられるリットリンクは、リトリンとも呼ばれ、画像を埋め込む、テキストで説明を加えるなどの処理も簡単にでき、自分のページをアレンジしやすいそうです。
すいません、初めて聞きました。
リトリン、皆さんリトリンご存知じゃないですか。
私これ分かりますよ、
はい、すごい。
ツイッターとかの一番最初のなんか顔写真があるページとかに、なんかあのアドレスだけペタって貼ってあって、そこをポチって押すと、なんか自分が見てほしい、なんか例えば宣伝した YouTube のページとかが一覧になってるんです、なんかプロフィール帳みたいな。
結構若い子を中心に、あの Twitter のプロフィール文とかに埋め込んでるパターンが多いですね。で、まあこれ何かっていうと、あの本当にプロフィールサイトというもののまさに現代版なんですけれども、まあ、あの自分のページを作って、まあ、そこにいろんなリンクを貼り付けて、まあ超簡単に言うと SNS のまとめサイト自分だけのみたいなのが作れるんですよ。で、みんなあの最近って SNS を複数あの使ってらっしゃる方が多いので、まあ、インスタグラムだったり Twitter だったり、まあ、TikTok だったりっていうのを貼って、自分はこういう人ですよっていうのを対外的にアピールすると。で、これがですね、もう、サービス開始から1年5ヶ月で利用者が100万人を突破してます。で、今年中に多分150万人に届くんじゃないかと言われていますね。なんかこれすごく特徴的だなと思ったのが、あのこれ今回 Z 世代、トレンド予測というあの連載で扱ってるんですけれども、若い人って今 Facebook を使わなくなっているので、はい、意外とこうプロフィールを表示する SNS みたいなのがないんですよね。そこの空白のニーズみたいなのをうまく埋めたのがこのサービスです。
かる気がします。なんかホームページだとちょっと重たすぎるっていうかやりすぎ感があって、もうちょっとなんか気楽なものがいいなってなった時にちょうどいい感はありますよね、
う
ん、
そうですね。いや本当これって昔で言うと本当に2000年代だと全略プロフィールみたいなものがあったりとか、まあ、ミクシーみたいなものもね、うん、皆さん記憶に新しいと思うんですけれども、まあ、それの若い子バージョンということで今流行ってますと。で面白い使われ方がですね、自分の好きなアイドルとかの推しを世に広めるために使ってるっていう若い子がかなり多いんですよ。
どういうことですか？
なのであの自分の好きな YouTuber の、 あのリンクを貼ってあったりとか、
そうか、
なんか最近の子たちってその自分が何かを推してるとかをあの恥ずかしいことと捉えずにあの世の中に対して発信していこうっていう意欲がかなり高いみたいなんですね、うん、だ昔って例えばちょっとオタクっぽく見られたら嫌だなとかであまり何が好きかっていうのを表明しないみたいな時代っていうのもあったと思うんですけど、今はかなりオープンで、まあ、なおかつ人が何をしてるかも、まあ、みんなで把握してみんなで応援していくっていうようなスタイルを取ってるみたいですね。
でも自分が候補になった
気持
ちでやってると、
まさしくなんかあの自分だけで特定のアイドルを推すんじゃなくてそれを広めてみんなでファンになろうぜっていう熱量がかなり高いっていうのが最近の世代の特徴ですね。
Z 世代はそういう風に使うんです、
うん、
私の周りぐらいだとなんかビジネス利用してる人が多いんですよ。私はこんな活動をしてます、うんうんうん、YouTube にこんな作品上がってますとか Facebook にプロフィールありますみたいな感じですけど、うんうん、Z 世代だとそれが推し活に使われるようになるんですね、
うん、ちゃんと広げてくれるわけですね、
う
ん、
そうですね。
これでもなんかリンクツリーとかいろいろ似たようなものってありますよね。
そうですね、あの海外だとリンクツリーっていうサービスがあの一番広く知られてるみたいなんですけれども、まあ、これはそれの日本版の立ち位置なんですけれども、ほぼほぼ全ての機能を無料開放しているのであのとても使いやすいっていうことで今支持を集めてるみたいです。
はい、では改めて現代版デジタルプロフィール帳リットリンク、この先のヒット予測いかがでしょう？
まあ、これは冒頭にも申し上げました通り現代のデジタルプロフィール帳の定番にまでなってくれるといいなと思っております。
はい、
リトリンね、
リトリン
覚えとこう。
そうでも私もリトリンとかは言ったことないなと思ってなんかうまく言えないなって思ってました。
Facebook も含めて本当に今自分の SNS ってかなり本当に皆さん多様化してると思うので、それをまとめるツールっていう意味ではすごく流行っていくんじゃないかなと思います。
はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド、番組の後半は創刊35周年記念お金の最強の使い方増やし方得するスゴ技クレカスマホ決済編をお届けします。
1987年に創刊した日経トレンディ8月号に続く35周年記念特集の第2弾は得するスゴ技決定版、日経トレンディはクレジットカード最強の2枚やほったらかし投資、保険ランキングなど時代ごとに最先端のマネー情報を紹介してきました。最新号はその総集編として5つの分野で100以上の得技、得する情報を1冊に集約。どれもインフレ時代を乗り切るために見逃せないテクニックばかりですが、今回はその中からクレカスマホ決済をピックアップします。ということで今回はこの得するスゴ技の中でクレカとスマホ決済以外はマイル、投資、節税、保険、合計5分野をまとめたということですが、編集してみていかがでしたか？
そうですね、あのこれ表紙を見ていただくと分かるんですが、日経トレンディ特盛と名付けておりますお得な方の特盛と表紙にデカデカと書いておりまして、まさしくその通りだなと思っていて、我々が今まで扱ってきたジャンルのお得情報を王道から新定番まで全て集めて、あの一体得技何個載せたんだろうっていうレベルで情報を凝縮してますんで、あの非常にお得な号なのかなといろんな意味で思いました。
はい、王道といえばまずクレカなんですかね、うんうん、クレジットカードに当たりますかね。
そうですね、あのやっぱりあのずっと我々も追い続けてる、まあ、クレカだったりスマホ決済の、まあ、お得な支払い方って何なんだろうっていうところがやっぱり主眼になってきます。でやっぱりあの今なかなかこう物価高が進む中で少しでもポイントがあれば、まあ、生活の助けになるのかなと。でただ 一方でですね、やはり解約が続く業界なので、気づくとあれこれいつの間にか封鎖されてるんだとか、これってもうポイントつかなくなっちゃってるんだみたいなことがあるので、最新情報にアップデートするのはまず必須だなと思いました。で、今回高還元クレカのやっぱり歴史を振り返っても、まあ我々本当何回も紹介してますけど、漢方スタイルクラブカード、これがですね2007年に発行されてるんですけど、まあ、当時 1.75% 還元っていう破格の還元率が出て、その後、ジャックス系のリーダーズカードとかエクストリームカードとか、レックスカードとか出てくるんですけれども、まあ、そんな高還元の中でリクルートカードっていうまた一つの大きな波が来て、これ現代にも続いていくんですけれども、はい、リクルートカードの使い勝手っていうのも実は結構ちょこちょこ変わっていて、ブランドによってチャージの還元率が変わってきていたりとか、今まで電子マネーについてたはずのポイントがつかなくなったりとかなので、今一度使い方見直す必要あるなっていうのが改めて感じたことと、リクルートカードってポンタポイントとすごく相性がいいんですけれども、今ですねポンタ経済圏かなりすごいなっていうのがあるんですよ。で、これがですねポンタを持ってることで、まあ、ポンタを増量して au ペイマーケットで買い物ができたりとか、ローソンを試し引き換え券に変えてもいいし、リクルートカードってあと d ポイントにも行けるので、ニコフロッキーとか、まあ、ポンタポイントのままポイント運用っていうこともできますし、非常に使い勝手が実はポイント面から見てもいいなっていうのが今分かってきていて、実はこれって改めて見ると、もちろん今で行くと 2% クイックペイで戻ってくるセゾンパラメックスとかあるんですけど、リクルートカードやっぱいいなみたいな
改めて
思いましたね、調べてみて。
じゃあ今現時点で高還元クレジットカードと編集長が認めるのはどれになるんですか？は
い、今紙面の方だと3枚に集約してて、リクルートカードとセゾンパールアメリカンエクスプレスカードと P1 ウィズっていうのを紹介してるんですけれども、まあ、セゾンパールに関しては10月までで一旦そのクイックペイ 2% っていうのがキャンペーンが終わってどうなるかっていうのが見えない状態なんですよね。で、とはいえじゃあ日常的に何使い続けようかなって思ったら、今一番ベストはリクルートカードだと思います。
はい、
僕もまたリクルートカードに戻そうかなと いうふうに思ってますね。これをメインカードに据えるっていうのが多分まあいろんなお得技あって、何から始めたらいいか分かんないっていう人いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、まずリクルートカード持ってほしいな。しかもマスターブランドを持ってほしいです。
マスターブランド、はい、どうしてですか？
いや、これがですね、電子マネーにチャージする時の還元率が先ほども言ったようにブランドによって違って、例えば Apple Pay の7個に入れる時ってマスターカードブランドだと 1.2% 還元が受けられるんですけれども、ビザだとそもそもポイントがつかないです。だし JCB だと 0.75% になるんですよ。これがさらに他の電子マネーでも同じようなことがあって、楽天エディだとマスターカードとビザは 1.2% つくんですけど、 JCB は 0% です。でいろいろ調べていくと全部満たしてるのはマスターカード、リクルートカードのマスターカードブランドをぜひ持つべきだなという、これがねまず第一歩です。でとはいえ最近はスマホ決済もう流行ってきてるので、まあ、そちらのとの兼ね合いで、いろいろ考えていくんですけれども、もう一つ実は選択肢があって、はい、今我々がかなり注目してるのは年会費が永年無料になるゴールドカードっていうのがあるんですよ。
すっごい今食いついた、ね、
これはある年間の利用額一定額以上いったらもうその後は年会費いただけませんよっていうゴールドカードがあるんですね。でこれは結構還元率面から見てもかなりお得になるパターンが多いので、条件によっては考えてみてもいいのかなと思います。でそれ何かっていうとエポスゴールドカードと、三井住友カードゴールドナンバーレス、この2つなんですけれども、ゴールドカードなのに、エポスだったら年50万円利用で、三井住友だったら年100万円以上で次年度以降無料なんですよ。
意外とそれぐらい使う年ありますよね。
ありますよね。
メインカードだったら全然ありだと思います。
大体ゴールド、ね、年間費1万2万取られるので、うん、
でこれ通常のエポスとか三井住友の通常のもののもちろんスペックは備えながら一定額を使うごとにボーナスポイントっていうのがもらえるんですよ、ゴールドカードなので。で100万円利用したところで1万ポイント分くれたりとかっていう風な特典になってるので、非常に1枚持っておくとお得なのかなと思います。でゴールドなので保険とか含めて結構スペック的にはかなり高いものがあるので、これメインカードに据えちゃうっていうのもありだなという。
ここまではクレジットカードについて伺ってきたんですが、はい、ここからはスマホ決済についても伺っていきたいなと思います。はい、スマホ決済はいつ頃、2016年から、
ね、そうですね、2016年の10月に実は楽天ペイからスタートしておりまして、
だ、ね、まだ6年ぐらいなんですね。
そうですね、いやでもそもそも有名になったところからでいくと、うん、ペイペイの大型キャンペーンが18年の10月なので、は
い、ペイペイの方が後だったんだって、はい、思いました。
実はまあ歴史で言うと本当にみんなの目に触れてからは4年ぐらい、
うん、あっという間に浸透しましたね。広まりました
ね。そうですね、あっという間に浸透したし、あっという間にいろんな制度がめちゃめちゃ変わっていったのでこれもねかなり情報をつかんでおかないと思わぬ損をしているパターンが多いなと。代表的なところでいくと、楽天ペイ使うときに楽天カードと直接連携させている状態だと損なんですよ。
そうなんですね。
実は楽天ペイを使うときは楽天キャッシュっていうまた別の、まあ、楽天ペイの残高用みたいな電子マネーがあるんですけれども、そこに楽天カードから1回楽天キャッシュと楽天カードを紐付けて、それと楽天ペイを紐付けて払うと
難しいけど、そっか、でもそれ知っとかないとダメですもん ね。
これだけで還元率が 0.5% 変わってきちゃうので、本当に支払い体験も支払うお金も同じなのに還元率が変わってきてしまうというケースがあるので、これはかなりチェックしといた方がいいかなと。結構こういうのね、多いんですよ、スマホ決済って。あれ、いつの間にかそれってそういうことになってるのみたいな。で、この今言った楽天キャッシュ、これはかなりいろんな面で注目でして、今回調べたところですね、辻さんとか多分記憶に新しいと思うんですけど、はい、楽天カードから投資に積み立てする制度の解約って覚えてらっしゃいます？
何でしたっけ？
もともとずっと 1% 還元で楽天カードから投資に積み立てできたんですけれども、これが制度がちょっと変わって、ものによっては 0.2% になっちゃうっていう風になったんですね。でただ今ですよ、楽天キャッシュで払うと 1% までいけるんですよ。
へー、なんかとりあえず楽天キャッシュがマストですね、さっきから聞いとく。
あ、そうです、楽天経済圏にいる方は楽天キャッシュの存在はかなり強烈に抑えてほしいと思ってます ね。なんかね、ただ楽天キャッシュって皆さんそんな知らないですよね。
そうなんですよね
初めて聞きましたもん。
あ、本当ですか？うん、このスマホ決済系の記事ではよく出てきたんですよ、楽天キャッシュからの楽天ペイっていうのはあったんですけど、今重要性かなり増してきてるんですよね。楽天のこのあたり その電子マネー戦略ってエディもあるので結構複雑なんですけど、今は本当に楽天キャッシュかなり注目です。
はい、
その他ペイペイ、D 払い、au ペイのその他の得するスゴ技ありますか？は
い、いっぱいあるんですけど、はい、いやこれねもうどれをいこうかなみたいな、一つポイントは公共料金の支払い、
はい、
これペイペイとかでも請求書払いって言って公共料金支払えてたと思うんですけれども、実はいつの間にかポイントがつかなくなってます。
へ、
で今公共料金の請求書払いでポイントがつくのは au ペイなんですよ。
へ
誰でも知らないで
私も何にも分かってないですね。
そうですね、で au ペイ のいいところってau ペイカードを紐付けておけば、まあ、簡単に 1.5% まではいくので、まあ、これで基本的には公共料金は支払っておいた方がいいです。公共料金に加えて税金の払い方っていうのが結構重要で、クレジットカードを使うと手数料がかかっちゃうんですね。ポイント還元を受けられるけど手数料で出てっちゃう。で実はあまり得じゃない、
相殺されてる感じですね、
はい、ただ、今ですねスマホ決済で一部払えるし、年末にかけてさらに、国税も含めていろんな支払いがスマホ決済で可能になってくるんですね、
はい、
でその時にも au ペイが有力候補です。
分かんないけど多分これから。
そうですね、請求書払いで、ポイントがつくっていう制度を取ってるのが aupay なので、あの aupay はかなりそのやっぱりキャリアに紐づいてるので au ユーザーの方以外なかなかこう使う気にならなかったりはするかもしれないんですが、実は晩年にとってかなりおすすめのペイなので、これはあの存在として抑えておいた方がいいかなと思います。
うん、確かに私も KDDI、au 使ってないんですよ、やっぱスマホが違うから、だから全然念頭になかったんですけど。
頭にないもんね。
そうなんですよね、
いやこれ au ペイかけるポンタ、この組み合わせ今スマホ決済の業界の中ではペイペイに次いで重要度が増してきてるなという感じはしましたね。
そうなんですね。
言っただけで僕 D 払いユーザーとして1個だけなんか
D 払いですか。はい、D 払いのいいところってまあドコモ経済圏の中にいるといろいろあるはあるんですけど、一番いいのは期間限定ポイントでキャンペーンとかでいっぱいもらうと思うんですけど、これの活用の幅が広いっていうところだと思うんですよね、うん、普通期間限定ポイントって本当にそのまま買い物に使うぐらいしか使えないんですけど、 D ポイントに関しては日光フロッキーに入れられるんですよ、
はい、はいはいはいはい。
なので期間限定ポイントをそこに出してしまえばある意味現金化と同義なので、まあ失効しちゃう前にどんどんそっちに移行させていくっていうのがお得な使い方かと思います。
学んだ、
はい、これで、D 払い au 楽天、まあ、聞けましたということで、はい、時間も来てしまったので、はい、続きが見たい方は雑誌を買っていただいてということで、
はい
はい、日経トレンディ9月号の特集得するスゴ技にはまだまだ情報満載ですのでぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は創刊35周年記念お金の最強の使い方増やし方得するスゴ技クレカスマホ決済編をお届けしました。クロストレンドグッサンズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部からぐっさんにお話を伺います。コロナ対策でマイクロソフトチームズでの出演となります。ぐっさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今日紹介したいのは千葉県千葉市にあるサンセットビーチパーク稲毛という大型レジャー施設になります。
はい、サンセットビーチパーク稲毛ということですが新しい施設なんですか。
はい、そうですね、今あの稲毛千葉の稲毛のところがすごい開発が進んでいて、はい、なんか去年からグランピングの施設ができたり、まあ、4月にはあのなんか海の上デッキのところでテラス席みたいなのができたりすごい進んでるんですけど、もともとあのもう地元住民が行くようなただの市民プールがあったんですけど、そこも、7月16日からリニューアルオープンされてすごいなんだろう今時のインスタ映えするようなプールに変わったりとかどんどん進化していっている最中っていう感じになってます。
これって行くのはただで、まあ、入場料というかそういうのとかってあるんですか。
あ、そうですね、プールのところはプールに入るのに番で1600円とかかかるんですけど、はい、あとはその付近のところでカフェに入れたりとか、まあ、グランピングはまた別にお金かかったりとかっていうのがあるんですけど、それがもう1箇所で全部できちゃうっていう施設になってます。
へえ、いいですね。そんななんか市民プールがいきなりインスタグラムが入る場所になるなんて
そうですね
千葉県の中では話題なんですか。
あの私の本当に地元でイナプって呼んで親しんでた本当にちっちゃいプールだったんですけど、これがこんなに変わったんだっていうので結構話題になってました。
へー、知らなかったです。これいつまで行けるんですか。
これプール自体は8月28日までやっているんですけど、周辺の施設の方は普通に通年やっているのと、 これから新しく、まあ、サウナができるとかビラ型のホテルができるっていうのも発表されているので、本当にここで一大レジャーが全部完結しちゃうっていうのができるんじゃないかなっていうので期待しています。
なんか日経トレンディでも取り上げたようなサウナとかグランピングとか全部一つに集めたような施設なんですね。
そうですね、本当に今の流行り物を全部詰め込んでいるような感じになるんじゃないかなと思ってます。
はい、ではグッサンの地元が大変革ということですが、スコアを伺っていきたいと思います。千葉県千葉市のサンセットビーチパーク稲毛のホニャララ度10点満点でお願いします。
地元が盛り上がることに期待と10でお願いします。
イナップ大変身ですね。
いやでもこれ東京の人はね、東京近郊にこういうのできると移動がすごく活発になる気がするんでいいですよね。
そうですね、都心からでも車だったら40分ぐらいで来れるので人も呼び込めるんじゃないかなと思ってます。
はい、それでは夏の終わりまで十分に楽しんでいただける場所、今日はご紹介いただきました。今日ご紹介したのは千葉県千葉市サンセットビーチパーク稲毛でした。グッサンどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。さて沢原編集長、日経トレンディ9月号からおすすめの記事はありますか。
そうですね、今回は我々の得意分野でもあるマイルもかなり手厚く取り上げてます。今ですね、マイルの使い道もそうだし貯め方っていうのもかなり刷新されて新しくなってるので、まあ、例えばアナマイルで行くといろんなポイントサイトのポイントを最終的にアナマイルにするっていう技が定番なんですけれども、このルートがですね、東急ルート、ラインルート、空地下ルートってずっと移り変わってるわけなんですよ、はい、それの最近はホニャララルートっていうのが有力候補としてあるんですけれども、これ紙面の方でご紹介してますので、
はいはい、答えは紙面でってやつですね。
答えは紙面
でわかりました。週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は
日経トレンディ編集長の沢原昇と
辻るなでした。クロストレンド。